みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、昭和大学横浜市北部病院子どもセンター長の池田博一先生にお話を伺います。今週のテーマは実践的な寝かしつけ法と睡眠の問題への対処です。池田先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週、今回は具体的な寝かしつけの方法とよくある睡眠の問題への対処についてお話しいただけるということでしたが、どんなお話になりますでしょうか？
まず寝かしつけの基本は一貫した就寝儀式を確立することです。
はい。
おやすみなさいの挨拶や穏やかな雰囲気作りを大切にしましょう。具体的な方法としては、例えば歯を磨いてパジャマに着替えてからぬいぐるみにおやすみなさいをして、その後電気を消してお布団に入るなどが効果的です。お風呂の時間も重要で、38から40度のお湯に10から15分浸かることで深部体温が上昇し睡眠を促進する効果があります。
はい。寝室についてはどのような注意が必要ですか？
夜の睡眠環境づくりも重要です。寝る30分前には部屋の照度を落とし、間接照明を活用しましょう。スマートフォンの使用はコーヒー2杯分の覚醒効果があるとされ、寝つきを妨げるために注意が必要です。
はい。
特に白色の LED には青色の光が多く含まれており、体内時計に強い影響を与えるため就寝前は使用を控えることが望ましいです。
よくある睡眠の問題はどんなことでしょうか？
よくある課題として、夜中に何度も起きる場合は寝室の環境を見直して、寝つきが悪い場合は就寝起床時刻を一定することが重要です。
はい。
早寝が難しければ規則正しい遅寝遅起きでも問題ありません。不規則な睡眠が最も悪影響を及ぼします。
はい。その他、子どもの睡眠にとって重要なことはありますか？
またパパの役割も重要です。子どもは本能的に安全な環境を求めるため、定期的にパパが寝かしつけを行うことで安心感を得られます。週に数回でも継続することが大切です。
はい。
さらに家庭でできる睡眠衛生の工夫としては、夜に強い光を浴びないこと、これには夕方以降の動画視聴やゲームを控えること、さらに朝にしっかり日光を浴びることが挙げられます。就寝前のリラックスタイムを設けることが効果的です。
はい。では最後に皆さんにメッセージをお願いします。
子どもの睡眠は一朝一夕に改善するものではありません。焦らず家族全員で協力しながら取り組んでいきましょう。
はい、よくわかりました。池田先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は昭和大学横浜市北部病院子どもセンター長の池田博一先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。